81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
吉田麻由がお届けしています J-WAVE JAM THE PLANET。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 去年半年前の去年の10月7日、イスラエル国内にガザ地区からハマスが攻撃を行いました。でイスラエル側の発表ではイスラエル側の死者は1200人とされています。一方ガザ地区側の発表では死者は3万3000人を超えています。国際的にはこれはジェノサイドではないか、集団虐殺ではないかというような声も高まっています。で実はですね、最近はイスラエル国内を見ても様々な問題が生じているんですね。で政権も盤石ではなくて圧力が生じ始めているようです。今日はですね、イスラエルの問題に詳しい静岡県立大学講師の山本健介さんにお電話でお話をお聞きします。山本さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
あのですね、まずはイスラエルとハマスの戦闘が始まって半年経ちましたけれども、これかなり長期化していますが、同時に世界の目も厳しくなっている。でこの半年間のイスラエル側の軍事行動、山本さんはどのように評価されていますか？
そうですね、私の目から見ると、イスラエルのネタニヤフ首相が当初掲げていた戦争の目標っていうのはあまり達成できていないんではないかなというふうに思います、
はい、
でそれがおそらくこのネタニヤフ政権自体がですね、あまりこう戦争をやめるということに前向きになっていないという理由の一つなんじゃないかなというふうに、考えております、
はい、
もう少しだけお話しさせていただくと、
はい、
ネタニヤフ政権は当初2つほどやはり目標を掲げていました、
はい、
1つはイスラエル人の捕虜を奪還すること、うん、でもう1つはこのハマースという、イスラエルから見ればテロ組織というふうに呼べるこの運動を、壊滅することだというふうに言ってきました、
はい、
特にネタニヤフ政権はですね、どちらかというとこのハマスの壊滅という方向を優先させてきたところがあって、うんハマスの力を完全に削ぐまでは戦闘はやめないというふうな立場を強く取ってきました、
はい、
しかし半年経った今見てもですね、
はい、
ハマスは確かに多くの戦闘員を失っていますが、イスラエル軍を標的とする軍事作戦は今も散発的に行っています、
うん、
でさらにですね、この捕虜の解放という点に関してもイスラエルはなかなか、この軍事的な圧力をかけながらハマスに捕虜の返還というのを迫ってきたわけですけれども、なかなかその交渉もうまくいかないというところで、ネタニヤフのこの政権、つまりイスラエル側から見てはこの戦争の目標というのは全然かなっていないというところが今の現状かなというふうに思います、
はい、このかなっていない理由っていうのはどうしてなんでしょうか？
ここはですね、やはりこのイスラエル側とハマスの間でですね、それぞれ要求があるわけですけれども、はい、それがこう完全に正面からぶつかるような状態でお互いにまだ譲歩をする構えを見せていないというところが、一番の原因になります、
は
い、イスラエルとしてはこうハマスの壊滅というのと捕虜の奪還というこの2つの目標を掲げているわけですが、
はい、
ハマスの側はですね、イスラエルがガザ地区から手を引かない限りはこの捕虜は返さないぞというふうにお互いにこう言って、主張がこう拮抗するような状態になってしまっている、はい、そこが、綱引きのような感じでですね、お互い引き合っている状態というふうに言えるかなと思います。
なるほど。あと最新のニュースではイスラエルガザ地区南部から撤収し始めているというふうに出ていて、でこれをイスラエルサイドはラファ侵攻を含めた今後の準備というふうにしています。ただラファは今も多くの避難者が身を寄せていて、アメリカもですねラファの地上侵攻を反対していますけれども、このラマダンが終わるタイミングでもこのイスラエルの行動っていうのはどのように見ればいいんでしょうか？
そうですね、これまだ不透明な点が多くて、アメリカなんかのこういう関係各国もイスラエルがどういうふうなことを今後するのかまだわからないというふうに言っているところですね、
はい、
で確かにこの大きな兵力を撤退させたという事実自体は、戦闘の終結に向けて希望を抱かせるものではありますし、一部報道ではやはりこのアメリカ政府がですね、このラファの侵攻っていうのはやめた方がいいというふうにずっとイスラエルに助言しているというところもありますので、
はい、
そういう圧力にイスラエルが屈したんじゃないかというふうな見方もあります。 でさらにまあ先ほど申し上げたようにですね、この捕虜の返還というのを求めてハマスとイスラエルはまあ関係各国の仲介を経て停戦交渉というのを一応やっているわけなんですが、それが進展しつつあるというところも一部報道で言われてますので、
はい、
それを見越してこのラファからの、ラファ侵攻 の、まあ、今後の準備というふうに一応言ってはいますけれども、うん、イスラエル軍はこの兵力を下げるということで、交渉の進展を、まあ、ある種示すような形でイスラエル側の情報というものを少し示しているというふうにも、見られています。ただしやはり先ほどもおっしゃったようにですね、ガラント国防大臣はこの今後の侵攻のための、まあ、準備なんだというふうに言っていて、はい、でこれも実際こうなんと言いますか、実際そうなのかもしれないというところはかなり大きくて、イスラエルとしてはここまで長い軍事作戦というのはこれまで歴史上やってこなかったですので、長期戦に備えるための、まあ、一旦小休符という形で、
はい、
ちょっと作戦を練り直すっていうふうなタイミングかもしれないということも全然ありえるかなというふうに今見ています。
なるほど。あとこの半年を見てみると、その国際世論もすごく変わったなというふうに思っていて、例えばアメリカもですね、3月の国連の安全保障理事会で停戦決議に対して今まではこう拒否権を発動していましたけれども、まあ、今回は棄権する、まあ、半ばイスラエルを突き放し始めているように見受けられますけれども、ね、ハマスの攻撃があった当初はもう西側もこうハマスを完全に批判している状況から、ちょっとこの国際的な世論の動きっていうのはどういうふうにお考えでしょうか。
そうですね、この特に、先日ですね、ガザ地区内で活動していた国際 NGO の援助関係者がイスラエル軍によって、はい、まあ、射殺というかですね、空爆で殺されたという事件があって以降、はい、特に急速にですね、このイスラエルの、戦闘行為、まあ、ジェノサイドに対するですね、国際的な非難というのは非常に強まっているところがあります。先ほど言及していただいた停戦決議よりもこの事件は後のことになりますけれども、
はいはい、
このまあ国際社会全体がですね、ちょっとイスラエルに対して非常に批判的な冷ややかな立場を取るというところを、さらに、このまあ先日のこの援助関係者の殺害という事件が結構後押しするような形でイスラエルは非常にこう国際社会での孤立を深めている状況かなというふうに思います。
はい、一方でですね、イスラエル国内では当初からネタニヤフ政権へのデモもありましたけれども、特に最近そのネタニヤフ首相に対する反対するデモっていうのは勢いづいていて、こうしたイスラエル国内の世論の動き、デモの狙い、なぜ最近盛り上がっているのかっていうところも含めて教えてください。
ここはですね、ちょっと見方に若干こう難しいところがあるんですが、
はいはい、
イスラエル国内で広がるデモっていうのは基本的には捕虜の奪還を達成できていないネタニヤフ首相に向けられたものだというところがあるんですね、
はい、
でどういうことかというと、これつまりハマスを倒すための戦争というこの全体的な戦闘のコンセプトですね、これに関してはイスラエル国内である程度コンセンサスがあって共通の理解っていうのはあるんじゃないかと思うんですね。つまり今国内で確かにネタニヤフ首相に反対するデモは勢いづいてますけれども、これは国際的な世論とはちょっと位相が違っていて、このガザにおけるジェノサイドを批判するような類のデモでは実はないんじゃないかというところが、はい、よく言われているところです、
はい、
実際世論調査なんかも見てましてもですね、このまあ、捕虜の問題をなかなか解決できていない、つまり捕虜を奪還できていないというネタニヤフに対する批判は非常に強いんですけれども、うん、やはりハマースというこのイスラエルから見た場合のテロリストを完全に叩きのめさなければならないという、そこに関してはかなり広い支持が得られているというところがあるので、この国内の反政府デモというのは必ずしもいわゆる反戦デモというものとはちょっと違うというふうに、見る必要があるかなと思います。
なるほど。最後にお聞きしたいのは、イスラエル他の国とも最近関係が若干怪しくなってきている、例えばシリアのイラン大使館を攻撃したり、またレバノンへの攻撃も続けるなど、自らこう戦争拡大しようとも見えるような行動を取っている気がするんですけれども、ネタニヤフ政権の狙いはどこにあるんでしょうか。
基本的にはですね、これはやっぱりイランに対して向けられているメッセージだというふうに考えるのが、まあ、重要だと思うんですが、
はいはい、
特にレバノンの南部にはですね、ヒズブッラーという、まあ、イランの援助を受けているこの軍事組織があって、でこのまあ軍事組織の活動が非常に活発になると、イスラエルとしてはまあ国防的に非常に危うい状況になるわけですね。なので、イランがこうした自分の影響下にある組織にこう支援をたくさん送って、イスラエルの国防を怪しくしないようにというふうなこうメッセージを、まあ、非常に暴力的な形ではありますけれども、
うん、
シリアとかですね、レバノンのイラン関係のですね、施設を攻撃することで、まあ、強いメッセージを送っている、牽制しているというふうに、うん、読むことができるんじゃないかなと思います。
なるほど。今回で本当にイスラエルとハマスの主張が拮抗している点、そしてネタニヤフ政権の最新の事情など分かりやすく教えていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
静岡県立大学の山本健介さんでした。
J-Wave. Jam the planet.